今日はイザヤ書60章です。このところには栄光の回復が語られています。一節に起きよ輝けとあるわけですけれども、これは二節のところに見よ闇が地を覆っている、暗黒が諸国の民を、まさにこの世は闇で覆われているような中に今もあるわけです。このことはイスラエルがバビロン捕囚となって解放され、そしてエルサレムに帰ってくる、その一つの情景が語られているわけですけれども、これはまた将来的においてはキリストが再臨され、また千年王国がこの地上に建てられる、その時にこの主の栄光があなたの上に輝く、そして2節の後半にもあなたの上には主が輝き、主の栄光があなたの上に現れる、3節には王たちはあなたの輝きに照らされて歩むとあるわけですけれども、エルサレム自身が栄光というわけではなくて、そこに臨んでくださる主によってその栄光が表され、そしてそれがエルサレムを通して諸国に与えられていくというようなことになるわけです。ですから例えて言うならば、月自身は光を発することはできないわけですけれども、太陽によって月も照らされて、そして夜空に明るく輝くことができる。それと同じように私たちもまた神様のその栄光を受けて、この闇の中にあっても私たちは輝くことができるわけです。そしてまたそれは私たちを通して神様の栄光が表されていく、そのことをまた私たちは期待するものでありたいと思います。4節を見ると、目を上げてあなたを見渡せ、彼らは皆集まってあなたのもとに来る。バビロンの捕囚が解かれて、そしてまた神様が約束されたようにこのエルサレムに再びイスラエルの民は集まり、そしてまた神様の栄光を表すことができるわけですけれども、5節にその時あなたはこれを見て晴れやかになり心は震えて喜ぶとあるわけですけれども、あのエルサレムが再建され、また第二神殿が建てられた時に、その過去のことを知っていたこの老人たちはもう声を上げて喜んだというのがことが聖書には出てくるわけですけれども、やがてそのキリストの再臨、そしてまた地上においてそのキリストの王国が建てられるならば、おそらくはこの五節のことも成就するのではないかと思います。しかしそのことは実は九節の終わりを見ると、それはあなたの神主の名のため、イスラエルの聖なる者のためであり、主があなたを輝かせたからである。ですからイスラエル自身が素晴らしいからそのようにできるということではなくて、主の名のため、そしてまたイスラエルの聖なる者のためであり、これはもう神様ご自身が素晴らしい方であり、そしてその方によって主があなたを輝かせたとあるわけです。ですから私たちも言うなれば、この主がおられなかったら私たちは輝くことができないばかりか、もうそれこそ滅びに行ってももう仕方のないような存在であると思います。しかし神様はまたご自身の栄光を必ずエルサレムを通し、また私たちを通して表してくださる方であるわけです。それは10節の後半を見ると、私は激しく怒ってあなたを打ったが、恵みを持ってあなたを憐れむからだ。激しく怒ってあなたを打った。なぜエルサレムが滅んでいってしまったのか、バビロンの捕囚となったのか、 それはもう偶像礼拝を行った、そのことによって神様は怒り、そしてエルサレムを撃つ、エルサレムは荒廃し、そして王や貴族、主だった者がバビロンに捕囚となっていったわけです。しかし神様は恵みを持ってあなたを憐む、そのごとくに神様はエルサレムを愛しておられ、また憐みを持って回復を与えてくださり、そしてまた今日もこのエルサレムにおいては人々は集まり、そしてまたその復興の姿を見ることができるわけです。しかしそれはまだまだこれから起こる神様の計画、それはやがての時に大いなるご自身の栄光がエルサレムを通して表されていくことがあるわけです。14節を見ると、あなたを侮った者どもは皆あなたの足元にひれ伏して、あなたを主の都、イスラエルの聖なる方のシオンと呼ぶ、このことがもうまたやがての時には起こるであろうと言われているわけです。まだまだこのエルサレムのこの本当の栄光っていうのは完全には表されてはいないわけですけれども、やがての時にこのことがなされていく。15節の後半には、私はあなたを永遠の誇り、唯一の喜びに変えるとあるわけですけれども、まさに神様のその栄光が表され、そして喜びに変えられていく。もちろん以前の時代はまだこのことは全く見る影もないような、何も起こってないような状況であるわけですけれども、しかしそういう中にあって、以前はこのことを語り、また今私たちもこの御言葉を通してやがてのエルサレムの栄光、その姿を見ることができるわけです。そしてこのことは16節のところに、あなたは私が主、あなたを救う者、あなたをあがなう者、ヤコブの力強き者であることを知るとあるわけですけれども、私たちは神様の偉大さ、しかもそれは救う、あがなう、そしてヤコブの力強き者であることを知るとあるわけですけれども、私たちはこのことを通して神様がいかに素晴らしい方であるかということを体験することができるわけです。私たちも日々の生活の中に困難を覚え、また自分の弱さを思い知らされるということがあるわけですけれども、しかし神様は私たちを救ってくださり、あがない、そしてまたあのヤコブも神様の力強きその御手によって祝福され、また彼はこのカナンの地に戻ることができたわけですけれども、また私たちはやがては神の国に凱旋することができる、その希望があるわけです。18節を見ると、あなたの国には暴虐はもう聞かれず、あなたの領土には暴行と破滅は聞かれない。もう今の時代でも戦争があり、また多くの争いを私たちは見聞きするわけですけれども、暴虐また暴行と破滅がもう全くなくなってしまう、その時がやがて必ず来る、神様は約束を与えてくださっておられます。19節を見ると、太陽はもはやあなたの昼の光とはならず、月の明かりもあなたを照らさない、主があなたの永遠の光となり、あなたの神があなたの輝きとなると、イザヤは予言しましたけれども、しかしこれと同じ言葉がまた黙示録にも実は記されてあるわけです。天国においてはもう太陽も月も必要ではない、主なる神様が永遠の光となり、神が輝きとなって、もうすべてを明るく照らしてくださる。また20節の終わりに、あなたの嘆き悲しむ日が終わるからである。もう天国に行けば嘆きも悲しみもない、そしてまた神様ご自身が 私たちの顔から涙を拭い取ってくださる。私たちにはこの神様の慰めが豊かに与えられる。そのことをまた私たちは待ち望むものでありたいと思います。21節のところには彼らは栄光を表すとあるわけですけれども、私たちはこの神様の約束の御言葉をいただいて、この神様の栄光に預かることができる。そして22節最後には、時が来れば速やかにそれをするとあるわけですけれども、私たちは主が再び来られるということをさらに熱心に待ち望み、またキリストの再臨、その栄光に預かる、そのことを私たちは信じて信仰に励まさせていただきたいと思います。